恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。天のお父様、今朝も御言葉を開かれるか変えるかとありがとうございます。どうぞあなたが御言葉と共に働かれる方であることを知っていますので、一人が御言葉に心を開いて、あなたがそれを通して語っておられるそのメッセージを、しっかり霊の耳を開いて聞くことができるように、心を整えてください。語るものをどうぞ助け、隠してください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。一昨日、金沢厚生年金会館で、最近できた福音の映画、ファニー・クロスビーの試写会がありまして、招かれてそれを見せていただきました。生後6週間で全盲になってしまった彼女が、31歳の時に罪の許しを経験し、それまでも一般に知られる有名な詩人だったんですが、救いを経験して後は賛美歌作家となって、実に生涯に5000以上のですね、賛美歌を書いた、そういう素晴らしい方なんですね。私たちが使っています聖歌、ちょっとごめんなさい、待っていただいて、ちょっと聖歌取ってください。聖歌の中にも全部で24のですね、歌が、ファニー・クロスビーの歌が含まれているわけです。皆さんがこうご存知の愛唱歌ですね、その歌の上の左の方、数字のちょっと下のところを見るとですね、ハニー・クロスビーという、まあ、英語ですけども、見つけると、あ、これがそうだと、探してご覧になると、本当に私たちの知っている多くの歌が、この全盲の詩人によって作られた歌であることがわかります。その不注意にも、彼女を盲人にしてしまったお医者さんはですね、ずっと言い続けたっていうんです。あの失敗は、自分の生涯にとって最も、遺憾なことの一つだ。ところがですね、ファニー・クロスビーはそういったお医者さんがですね、言ってるっていうことを聞いてですね、そういうふうに書いているんですね。もし、私が彼に会うことができたら、ありがとう。ありがとう。あなたが私をこのような盲人にしてくれて本当にありがとうと言ったでしょう。医者の側では確かに失敗だったかもしれません。しかし、神の側には失敗はありません。私が肉体的暗黒の中で暮らすことは神様の御旨だったのでしょう。そのおかげで私は5000もの賛美歌を書くことができ、それによって多くの人々を励ますことができたからです。私は全世界で一番幸福な人間です。こういうのですね。このファニー・クロスビーの賛美歌の中で232番、ちょっと開いてみてください。罪とがを許され。ご一緒にですね、この歌の1番だけ、歌ってみましょう。罪とがを許され、神の子となりたる、我が玉の喜び、比べうものなし。ひもすがらかしせん、よもすがら主を褒め、みすくいはかえなり、みすくいはくすしと。罪とがを許され、神の子となりたる、我が玉の喜び、比べうるものなし。ファニー・クロスビーは、このように、罪が許されていること、そして神の子供とされているっていう、その喜びのゆえに、私は全世界で一番幸福なものですと言い切ることができたのですね。私たちは、マルコによる福音書2章の今読んでいただいたところ、先々週もですね、そこから学んだんですが、今日ももう一回そこから、特に罪許された喜びに 浸った中部の男の姿をですね、味わいたいと思うのです。この中部の男は、不思議なところからイエス様のところにやってきました。イエス様がおられる家がすし詰め状態だったので、なんと4人の人に担がれてやってきたこの男は、そのイエス様がいらっしゃる家の屋根に登ってその瓦を剥いで、ルカによる福音書ではその瓦を剥いでの表現だったと思いますが、屋根を壊してですね、とこをそのまま吊り下ろしていただいて、イエス様の真ん前にやってきたわけです。家の中にいた人たちは本当にですね、頭の上から埃をかぶって、話を中断されてですね、なんと無茶苦茶なことをするのかとですね、ぶつくさ文句を言ったに違いない白い目でですね、なんと非常識なことと思ったでしょう。しかし、イエス様はその人々を見たとき、彼らのうちに何を見ましたか？非常識を見ましたっけ？五節。イエスは彼らの信仰を見て、この行動の中にイエス様は信仰を見てくださったのです。それほどまでにしても、主のもとに、イエス様のもとに行こうとする彼らの姿の中に信仰を見てくださった。そして、信仰を見て、イエス様は、この中部の人に何とおっしゃいましたか？どうぞ。はい。来よ、あなたの罪は許されました。ちょっと皆さん待ってください。イエス様は何か、見当違いなことを言ってるような気がしませんか？もしもイエス様はこの時、この中部の人に、来よ、あなたの病は、病気は癒されましたと言ってくれれば、ピンとくるんじゃありませんか？他人の家の屋根を壊してまで入ってきたのは何のためですか？病気を治してもらいたいっていうことだったんじゃないですか？ですから、癒してもらおうと思って釣り下ろされた中部の人、とこの上でイエス様のその言葉を聞いたときにどう思ったでしょうね？ひょどんとしたんじゃないでしょうかね？来よ、あなたの罪は許されました。病気を治してもらおうと思って言ったら、罪は癒されました。なんか見当違いなような思いがするんですね。思い出すんですが、ちょっとくだらない脱線ですけども、20年ほど前にの出来事を思い出すんですね。ある明け方だったでしょうか。突然、激しい腹痛に襲われて、もう大変なですね、苦痛だったんですね。そして家内はですね、看護婦ですけども、こうなるとどうしようもありません。病院に行きなさいって言うんですね。自分で、車を運転しながら病院に行ったんです。ところがもう、息もできないぐらい激しい差し込みが来るもんですから、それがこう、締め付けてくるもんですから、しばらく走るともう我慢できなくてブレーキ踏んだままですね。ちょっと治ると、まだ走って、ってなってですね、病院にやっとこさ、着いたのです。そして、病院に入りまして、突然飛び込んで行ったわけですけども、普通だったら病院に入ると、どうなさいましたと言ってくれるはずでしょ。ところが、私入っていきましたら、何ですかこの匂いは。と言われてしまったんですね。実はその前の晩に、私の妹が泊まり込んでて、土佐の高知から来て、私の大好きな、カツオのたたき料理を作ってくれて、カツオのたたき料理はニンニクと一緒に食べるとすっごく美味しいんですよね。ニンニクと一緒にもうたくさん食べてですね。そしてニンニク余ったので、兄ちゃん、ニンニクのもっと美味しい料理の仕方知ってるから作ってあげようってんで、ニンニクのバター炒めを作ってくださって、もう残ったニンニク全部食べたんですね。そうしましたら、体中の毒素が消えたんでしょうか。もう体の中に染みついていた、もの全部外に出てしまって、腎臓にあった医師もですね、もう我慢できなくなって、手を離して移動したために、腎臓結石で、痛みが来たわけです。まあ、それで、まあ、手術したんですけども、体中からですね、皮膚からもニンニクの匂いがですね、ものすごい匂いが発散してですね、 その病院ではダメで別の大きな病院に行って手術を受けたんですけども、ね、もう同じ病室の人たちにも本当に申し訳なくて、看護婦さんが部屋に入ってくると、大部屋なんですけども、部屋に入ると単に、何この匂い、そのためにすいません、私ですってですね、本当に思い出だけはですね、忘れることができないんですけど、ね、病院に行って、まあ、治療してもらう代わりにですね、本当に一体何ですかこの匂いはって言われたということ、それだけのことなんですが、イエス様のところにせっかくですね、病気を治してもらおうと思って行ったところが、病気のことを言わないで、あなたの罪は癒されました。許されました。ですけど、このイエス様の言葉から私たちは大切なことを学ぶんです。イエス様は、彼らの信仰を見て、信仰がもたらす最高の祝福について、まず語られたのです。そしてそれが、罪の許しでした。私たちはどうしても、目に見えるものを追い求めがちです。毎日の生活が本当に平和であるように、私が幸福でな、あるように、日ごとの糧が与えられるように、健康が与えられるように、経済的に安定するように、人間関係がスムーズにいくように、家族が平和になるように、そういったことを私たちは神様に求めがちです。そしてもちろん、私たちがそういったことを求めてはいけないとイエス様はおっしゃらないで、このように祈りなさいと言って教えてくださった主の祈りでもですね、日ごとの糧をお与えください。その祈りによって私たちは目に見える物質的なものも神様に大胆に求めるようにと進めてくださっているわけです。しかし、そういう目に見える様々な、そういった数々のものも、もし罪の許しっていうものがなければ、一切は虚しいのです。今病気が癒されても、また病気になるでしょう。またその病気が癒されても、でもいつか体は衰えて死んでいきます。この同じマルコによる福音書の8章の36節で、人はたとえ全世界を得ても、命を損じたら何の得がありましょう。たとえ全世界のものを自分のものだとですね、握りしめたとしても、この言葉を言い換えれば、それほどのものをあなたが得たとしても、罪の許しを得ていなかったら、罪が許されていなかったら、一体何の得がありましょう。それは一切は虚しいって言うんです。私たちはとっても、罪の許しなんて聞いてもあんまりピンとこない。罪の問題っていうのはそれほど重大なことではないっていうふうに考えてしまいます。でも、イエス様は、罪の問題こそ、あなたにとって私にとって最も大切な中心的な問題であると言われるのです。私たちもこのことに気づく必要があります。私にとっての一番の問題は、私の罪の問題なんだということを、どうしても私たちは真剣にそのことを受け取る必要があります。最初の人間、アダムとエバの時以来、人間の問題は、言ってみれば罪の問題でした。あれほど愛し合っていたアダムとエバの間に、ひび割れが来たのは、罪の家でしたね。最初のその家庭の中に、なんと殺人事件が起こりました。それは罪の家でした。妬みから。人間の世界の中に汚れや不正や混乱がやってきた、その一番の問題は、原因は罪でした。私たち一人一人にとっても、これまでに犯してきた罪、今犯しつつある罪、これから犯すであろうその罪、そして私のうちにしっかり住み着いている罪の性質、それが問題だよ。私たちは一生で全身、頭の先から足のつま先まで大病に侵された男の話を見ましたが、私たちはまさに罪の大病人、本当にですね、私たちの全てが、私たちの体も、私たちの自我も、私たちの性質、私たちの思い、私たちの言葉、私たちのなす全てのことが、罪によって歪められ、毒されている。ある長い間病気でベッドに伏せておられる方が、 私の苦しみは病気ではないんです。健康な人が妬ましい、羨ましい、そういう思いが心を痛めつけているのです。病気の苦しみ以上に苦しいのは自分のうちにある妬みや羨ましがあるその心が私にとってはもっと大きな問題ですと、その方は気づいてたわけです。実は、私たちの魂は、皆さんの魂は、本当にその罪の許しを渇き求めているんですね。そして誰か権威ある方がやってきて、あなたの罪は許されましたと宣言してくれるその日を、その時を、私たちの魂は待ち焦がれているのです。そのことを思うとですね、すぐ思い出すのは、岸本姉妹のおばあちゃんがですね、イエス様を信じたその日のことを忘れることできないですね。もう天国に行っちゃいましたけど。岸本さんのお宅にですね、呼ばれてそのおばあちゃんにお話をしたとき、あんたさんはそんな話をする方なんです。はい、神様の話をするんですよって言って、十字架の話を、紙芝居を通してですね、お見せして、ね。そして、おばあちゃんは本当に子供のように単純にイエス様の話を聞いてくださって、まあ、そうなんだか。私の罪を身代わりになって十字架で受けて死んでくれたのか。おばあちゃん、そうよ。このおばあちゃんイエス様をね、信じると罪許されるんよ。おばあちゃん信じるったら信じる。そしておばあちゃんにお祈りしてあげたとき、おばあちゃんがお祈りが終わって最初に言った言葉。したとですね、おっしゃった。おばあちゃんは、今までですね、あっちのお寺、こっちのお寺とですね、こういろいろ回って、でも、いくらやっても罪がですね、引きずって歩いてるとおっしゃいました。ね、本当にこの罪が断ち切れないで悩んでるとおっしゃった。私たちも、私たちの魂は自分であなたが意識しなくても、実は、あなたの罪を許されましたと、その宣言を本当にですね、待ち焦がれているんですね。その話も何度もしてるんで、耳に抱くかもしれませんけど。私は中学校3年生の時の、カンニングの話ですね。本当にカンニングをしてしまってですね、本当に卑怯なことをしてしまって、ところがその模擬テストがクラスでトップ、全校でトップになってしまって、名前がこう書かれてしまう。みんながですね、すっごいな、よくやらんや。ちょっと勉強したからな、なんてですね、言うんですけど、心の中では卑怯者の。カンニングなんかしやがってって言うんでですね、本当に自分で自分が情けなくってですね、職員室の前行ったり来たりしながら担任にですね、お詫びしようと思ったんです。実は私カンニングしたんです。あれ下ろしてください。でも勇気がなくって、そのまんま卒業しちゃったわけです。でもいつまでもずっとそのことが心にあって、いやだな、あの罪をずっとになったまま、自分は卑怯者だ、カンニングしたっていうことをずっと引きずって歩くのかとですね、自分を責めて、そして本当に絶望的になったのは、その担任の先生が、大掃除の時に、窓枠をですね、拭いてて、手を滑らして、落ちてしまって、コンクリートに頭をぶっつけて、死んでしまったんですね。即死したんですね。そのお葬式に出た時、私の心の中に、ああ、私のこの罪は、もう永遠に許されない。もう私の罪を許してあげるよ。もういいよ。忘れてもいいよって言ってくれる辻先生はついに死んでしまった。もう私は許されないんだとですね、ずっとその罪を、心の中に後悔と絶望的な思いで抱きしめてたんですね。ですけど、権威を持って私のその罪も許してくださる方に出会ったとき、本当に嬉しかった。これはたった一つの例ですけど、高校3年生のときに教会に行って、私の罪を許す権威を持つイエス様に、私の罪のために死んでくださったイエス様に出会った時の、あの喜びは本当に忘れることができないのです。私たちの魂に、あなたの罪は許されましたという言葉が聞こえない限り、魂に平安は来ないし、私たちの心の虚しさは埋められないのです。来よ。あなたの罪は許されました。イエス様のこの権威ある言葉をあなたも本当に自分への言葉として受け取りたくないですか？この中部の人のようにあなたも信仰を持って、どうぞ私の罪許してください。 イエス様を信じますと、イエス様の前に出れば、この言葉はあなたのものです。大胆に、これは私に与えられたイエス様の言葉ですと言い切ることができる人は幸いです。ぜひ、これをあなたの言葉にしてください。ところが、6節。その場に律法学者が数人座っていて心の中で理屈を言った。このイエス様の素晴らしい私たちの魂が待ち焦がれていた許しの宣言がなされたその場に、気難しい顔をして腕組みをして座っている律法学者がいて心の中で理屈を言ったって言うんです。この人はなぜあんなことを言うのか。神を汚しているのだ。神お一人のほか誰が罪を許すことができよう。この人々は最近嫌に目立ってきたイエスという男は何者なのか調べようとして送られてきたスパイなの。その心は何か間違いをこのイエスはしないかと荒探しに心奪われている男たち。その心の中には理屈が渦巻いていたというのです。彼らはイエス様をまた人の言葉を素直に聞くことができない。一つ一つに反論をし、一つ一つに荒探しをする心に捉えられています。伝道者の書の7章の29節というところに、神は人を正しいものに作られたが、人は多くの理屈を探し求めたのだ、という言葉があります。この興味深い言葉です。神様は私たちを正しく作られたけども、私たちは多くの理屈を探し求めた。罪の姿っていうのは理屈を探し求める姿です。これは本当にアダムとエヴァ以来の罪の人間の姿をそのまま表していますね。アダムとエヴァが食べてはいけないっていうあの木の実を食べたときに、イエス様、神様から問い詰められて、あなたはどうしてそんなことをしたのか。そうするとアダムはすぐに理屈を言いましたよね。素直に、ごめんなさいって言えないで、理屈を探し求めました。神様は、ひどいこと言わないでください。私、そんな悪くないです。この女が私に食べろって言ってくれたから、いけないんです。そもそも神様はあなたが悪いんです。欲しくもないのにあなたが、この女を作って私に押し付けたでしょ？この女を私に押し付けたあなたも悪いですよ。そうすると、エヴァもですね、本当に理屈をすぐに言います。まあ、アダムは何ていうこと言うんでしょう。私が悪いだなんて、私悪くありません。この蛇が私を騙したから、私は食べたんですよ。罪っていうのは、理屈を探し求める。そこに、その性格が出ているんです。さあ、この律法学者の理屈は何ですか？神お一人のほか、誰が罪を許すことができよう。でもこの理屈は立派な理屈です。神、お一人のほか、誰が罪を許すことができよう。これは正しい言葉なんです。神様だけが罪を許すことができるっていうこの言葉は、実は宗教改革者のルターやカルバンが固く握った立場です。罪を許すことができるのはローマ法王の権威じゃない。お賽銭箱にお金をチャリンと入れれば、それによって魂が清められて許されて、天国に行くことができるようになる。そんなことではない。罪を許す権威は神様だけが握っていて、ただ信仰によってだけそれを受け取ることができる。確かに律法学者は正しい知識を持ってた。でも、その正しい知識を持っていながら彼らはそれを振り回すだけで、彼らの心の目は閉ざされていました。彼らには中部とその友人たちの信仰が見えませんし、中部の人に対する憐れみの一かけらもありませんし、何よりもイエス様の本当の姿を見ることができない。しかしはこの正しさ、正しい知識とか正しさっていうのは最も厄介ですね。これが律法主義の姿です。本当に正しい知識を持っているから、なおさら、そこにしっかりあぐらをかいて、そして他の人々を裁き始めるのです。決して彼らは、もしかすると私は間違っているかもしれないとは考えないのです。正しさゆえの 心に柔軟性がなくなった荒探しの心になってしまったのです。もしかすると、神お一人の他に誰が罪を許すことができよう。しかし、今日あなたの罪は許されましたと言われるこのイエスは、もしかすると、その神ご自身なのかもしれないとは、彼らの心の中で、到底そのようには考えられない。正しさゆえの盲目に陥ってしまったのです。イエス様は、そんな彼らの心の中の理屈を、ご自分の霊ですぐに見抜いて、心の中で考えていること、イエス様は全部聞こえて、なぜあなた方は心の中でそんな理屈を言っているのか。そして、人間がイエス様に理屈で立ち向かってきましたので、イエス様も神の理屈で応酬するんです。9節、中部の人に、あなたの罪は許されたというのと、起きて寝床を畳んで歩けというのと、どちらが優しいか。私はこのようなイエス様のですね、この対話を見ると、もう本当に尺を抜くんです。切り返したのはこういうことだったんです。どちらが優しいか。皆さん、こうイエス様に問いかけられたらどう答えますか。皆さんだったらどうですか。この中部の人にあなたの罪を許されたというのと、あなたのところを取り上げて歩けっていうのと、どちらが簡単ですか。馬場崎さんどうですか。どっちが優しいでしょうね。難しいね。どっちに答えようか本当に困るでしょう。例えば私にどっちが優しいかって言ったら、よく考えて、あ、前の方です。ね。馬場崎さん、あなたの罪は許されましたって私言うと、権威持って私が言ったりすると馬場崎さん、おーとなっちゃって、は、なんとなくいい気持ちになって、は、そうかもしれないなぁなんてですね、私にはそんな権威がないのに、私の言葉で、ごろっとですね、そんな気になっちゃったりするんです。ところが、後の方だとどうですか?床を取り上げて、歩け!私言えます?私には人を癒す権威がないので、頼むのがないので、歩け!って言っても、歩かないんですよ。そうすると私、覇気をかいちゃいますよね。だから、それはすぐに見えちゃいますから、結果が。だから私だったら、そう、前の方が優しい。でも、イエス様にとってはどうなんでしょうか?イエス様にとってはどっちが優しいんですか?イエス様にとっては、病気を癒すことも、罪を許すことも、本当にできるお方。しかし、イエス様はその後で、私には罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせるために、さあ、あなたに言う、起きなさい。寝床を畳んで家に帰りなさい。罪を許す権威を持っていることの証拠として、印として、この中部の人に、起きなさいと言ったら、立ちどころに起きて、体中に力がみなぎって、今まで歩けなかった体が、麻痺していた体が、急にシャキンとして、自分で床を取り上げて、歩き始めたっていうんです。イエス様にとっては、病気を癒すことは簡単なことです。神の力を持って、病人を、立ちどころに癒すことができました。じゃあ、罪の許しは簡単だったでしょうか。病気の癒しによって、罪の許しの権威を証拠立てたんですけど、イエス様にとって、罪の許しを宣言することは簡単なことだったでしょうか。私たちは、罪の許しっていうことに、ある意味で慣れっこになってしまって、クリスチャンは。新鮮さを失い、私の罪がイエス様によって、その十字架の流された血によって、許されているっていうことの、新鮮な喜びを失って、当たり前のように思っていないでしょうか。クリスチャンのことをこう、本当にいろいろあざけったですね、ボルテールっていう人は、こんなことを言ってるんです。神は私を許してくださるであろう。それが神の仕事であるから。ボルテールは、私何をしたって大丈夫。神様の仕事は罪を許すことだから、 でも皆さん、私たちもそんな気持ちになりません？まあどうせ許されるんだから、こんなことやっててもどうせ神様許してくれるんだからっていう甘い思いが私たちのうちに時々ふっと首をもたげないでしょうか。そうすると私たちはやっぱりボルテールの子供です。それが神の仕事だから。いいえ。神様にとって罪を許すっていうこの一つのことはそんなに安っぽくはないのです。そんなに軽いことではないのです。イエス様には罪を許す権威があるから、ただ闇雲に一人一人に許されたよ、許されたよ、よかったね、安心して生きなさいと、イエス様は軽々しく罪の許しを宣言するわけじゃないのです。簡単なことではありません。マルコによる福音書の10章の45節でイエス様はこうおっしゃいました。人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。このマルコによる福音書の鍵の言葉だとして最初の時に開いた御言葉です。この終わりのところに、多くの人のための贖いの代価として、これ言い換えれば、多くの人の罪の許しの代価として自分の命を与えるためなのですと読み替えることができます。すなわち、罪の許しには代価が必要なのです。そしてその代価とは、イエス様はご自分の命と引き換えに、一人一人に罪の許しを与えていくっていうんです。この日本語の許しっていう言葉についてしばらく前に語りました。許可の許っていう字は、どうでもいいことを許す。役所仕事のようにですね、はい、よかった、許可、ボン、ボン、ボンとですね、もう許すことができる。ところが、この許すっていう字は、決して許してはならない罪について言われる言葉です。お役所仕事がポーンと判を押すのはこの謝じゃない。謝っていう許しっていうんじゃないんですね。これは決して許してはならない罪が許されるときにこの謝っていう字を使います。そして、決して許してはならない罪が許されるということによると、なると、許す者がその罪の責任を全部負いますという責任が伴うんです。ですから私たちは簡単にこの許しっていうことを言えないわけです。イエス様があなたの罪は許されたと宣言したとき、あなたの犯した一切の罪を私が責任を負いましょうっていうことがその後ろにあるわけです。ですから私たちの側でこの罪の許しを受けるのは簡単なことです。自分の罪を本当に認めて、主の前に本当にそれをお詫びして、そのために死んでくださったイエス様を信じれば、立ちどころに簡単にあなたの罪は許されて、神の子供となるのです。でも、その許しは神様の側では、イエス様の側では、実に深いのです。実に大きい思いのです。さあ、私たちも、自分の罪が許されているっていうことの、その重さを今日しっかり覚えてほしいんです。そして、この出来事が最後にどういう結果を及ぼしましたか？それで皆の者がすっかり驚いて、こういうことはかつて見たことがないと言って神を崇めた。ぜひ私たちの心の中に、こんな私の罪がイエス様によって許されたっていうことの驚きを見失うことがないように、ぜひ主に祈ってほしいんです。許されてはならない私が、許されるはずのない私が、今、許されて、すべての罪が許されて神様の前に立たされているということの驚きを皆さん、ぜひ失わないでください。この驚きを失ったら信仰のそこに堕落が始まります。驚くばかりのという歌がありますけど、本当にですね、その主の恵みの大きさに驚いてほしいんです。そのためには本当に自分の罪がどれほど大きいかをやっぱり数える必要があるでしょう。どれほどの罪を私も犯してきたかをしっかり見て、そしてそれが全部十字架で釘付けされ許されているっていうことの喜びそこから来るでしょう。そして神を崇めた、罪許されたゆえに神を崇めないではおられない。神様の御業は必ず最後に神が崇められるっていう方法で終結を見るのです。 今日、私たちにも来よう。あなたの罪を許されましたっていうその言葉を、がかけられているその恵みをしっかり受け止めて、驚き、そして主を称えましょう。お祈りします。天の父様、この朝、あなたの御前に出て、私たちに、来よ、あなたの罪を許されましたと、イエス様の御声が私たち一人一人の魂にかけられようとしている、そのことを見ますが、どうぞ私たちをその律法学者にさせないでください。イエス様をそこに見ても、イエス様の御言葉を聞いても、そこにイエス様の恵みを見ても、ただ理屈を言って、それを受け止めようとしない、それを見ようとしない、驚きと賛美を失っている律法学者に私たちをさせないでください。単純な信仰を持ってあなたの前に近づき、その御言葉に踊り上がって喜び、心からあなたを称える、どうぞそのようなものに、どうぞ私たちをさせてください。そしてその許しが、どんなに重いか、どんなにその許しの背後に、イエス様の大きな痛みが、大きな苦しみがあったかを、どうぞ私たちがいつでも見ることができ、心から、主に、こんな私を許してくださってありがとうと、日々言い続けることができるように、導いてください。もしまだ、罪の許しを得ていない方がいれば、どうぞ神様お一人お一人に、私が今必要としているのは、その罪の許しであるということを、どうぞ悟らせてください。神様あなたがどうぞ心の目に目を開いて、耳を聞かせて、私の問題がそこにあることを、どうか悟らせ、そしてその思いを持って、十字架のもとに導いてください。イエス様のお名前によって、感謝して祈ります。アーメン。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。